改めて皆さんおはようございます。はい、今日ね、祈りにもありましたように、今日から5月11日まで、兵庫県にもこの緊急事態、宣言が発令されました。そんな中でも皆さん信仰を持ってまた、注意しながらこの礼拝に集まっていただいて本当に感謝いたします。週後に、おかけしましたけれども、今日の礼拝の後にですね、この緊急事態宣言の期間中、礼拝は2回ですね、5月2日9日2回かかりますけれども、その礼拝を、どうするかにですね、その礼拝形式をですね、皆さんでですね、一緒に考えて、知恵をですね集めて今日決めていきたいと思います。礼拝の後にですね、そんなにかからないと思いますので、全員ですね、みんな居残りくださって一緒にですね対策を立てていきたいと思います。でもそんな中で本当にね、このように礼拝が守られていること、その神様の恵みに本当に感謝いたします。一言お祈りします。神様、感謝します。神様の恵みとお守りがなければ私たちは一瞬も生きられない弱いものです。しかし主の恵みによってこの世に生かされており、またこの世に主の御前に礼拝ができること、本当に感謝いたします。主よ、ここに集まっている人、また、来れなかった人、その上にもどうか主の御言葉を、主の恵みを、あなたの心を主が示してくださいますようにお願いをいたします。どうか主よ、今から主ご自身が私たち一人一人に語ってくださって、私たちは聞く耳を持って、どうか主の御言葉を素直に受け止めることができますように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は、創世記の15回目です。アブラムを選ばれた神様の恵み、アブラムを選ばれた神様の恵みです。さあ、ノアの子孫が、地に増えていくんですね。あらゆるところに増えていきます。ノアの息子は3人、セム、ハム、ヤベテがいてですね、アフリカとか、アジアとかヨーロッパとかですね、広がっていくわけなんです。ところがですね、聖書は今日11章の後半から見ますとですね、その聖書はセム、ハム、ヤベテがいるんだけれども、その3人の息子の中に特にこのセム、そしてそのセムの子孫にフォーカスを当てて、まるでですね、従務員するようにこの記録が、進んでいくわけなんです。そこで、そのセムの子孫の中でも誰ですか？アブラムに注目しているんですよ、聖書は。ここでですね、一つの、聖書の知識として、私たちが聖書を読むときに正しく読むための一つの、多くのガイドラインの中の一つがあります。それは聖書は選択的記録物というものなんです。選択的に何かを選んでそれだけを記録したというものですね。聖書はだからですね、アダムとエバの以降の全世界のすべての人類一人一人、もうこの地球上に起きたすべてのことを全部網羅して書いているわけではないんですね。神の霊感によって、その霊感を受けた、記者、著者たちが、モーセとかですね、創世記はモーセが記者ですけど、その神の霊感によって、全世界の歴史や人物や事件事故の中で何かをあるものを選択的に記録したということなんです。だからですね、こういった書き方があるから私たちが読むときには前後がもうこのちょっと合わないような気がする、なんか順番になってないので理解するのが難しい場合がよくあったりします。ともかくこの漱石はノアの子孫の中にセム、そしてそのセムの中でもアブラムのこの系図を 注目していくわけなんですね。そこに今日まず注目したいその人物はテラという人です。テラ。27節を見るとですね、11章の27節を読むと、これはテラの歴史であるとね、テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだとあります。最初はアブラムですね。アブラムが後からアブラハムに変わります。だから今はまだアブラムですね、さあこのアブラムを知るためには、彼の父テラがどんな人だったのかを知ることが大事だと思うんです。でもですね、ちょっと残念ながら聖書にはこのテラについての、情報はそんなに多くないんですね。その中で、貴重な説があります。一緒に開きましょう。ヨシュア記24章2節です。ヨシュア記、旧約聖書ヨシュア記第24章2節、聖書でですね、422ページですね。422ページ。ヨシュア記第24章2節。私がお読みします。ヨシュアは民全体に言った。イスラエルの神、主はこうつけられる。あなた方の父祖たち、アブラハムの父であり、さあここからね、よく見てくださいね。ナホルの父であるテラは、昔、ユーフラデス川の向こうに住み、他の神々に仕えていた。とあります。さあ、ここのね、これがある意味で唯一の情報なんですよ。テラがどういう人物なのか。さあ、テラはどこに住んでいたんですか？ユーフラデス川の向こう、ウルというね、今日も何度も出ましたが、カルデア人のウルという古代の大きな港町に住んでいました。ウルはですね、だいたい今ペルシア湾の港町で大きな商業的な貿易中心の町だったそうなんです。さあ、そこに住んでいました。それで住んでいる人々の人種はカルデア人と言います。そしてそこでテラは何をしていたのか。ね、特に他の神々に仕えていた。つまり、異教の神を信じていた人なんですよ。ね。簡単にまとめることができるんですね。テラはカルデア・ウルという町に住んでいた。彼は他の神々に信じていた。仕えていたということです。そしてですね、ありがたくですね、いろんな、考古学的に古代遺跡や、碑文とかがですね、発掘されていますけれども、このテラ・アブラムの時代は、カルデア・ウルは、いわゆるシュメール人という人々が住んでいました。で、多くのかなりのですね、遺跡が、あるいは碑文がですね、発掘されている中でですね、当時のウルがもうそのシュメール人の中心的なんですね、都市だったんだけれども、そのシュメール人は、ナンナという女神を信じていたそうなんです。ナンナ。で、このナンナは戦争と性の女神として知られています。それから聖書ではないんですけれども、いわゆる外伝と言いますね。聖書以外に、イスラエルに昔からこうね、こう伝承されている、書物があるわけなんですけれども、その中にこのテラは、このナンナとか他の偶像を作る職人であっただろうと言われています。さあ、ですから皆さん、このように偶像を信じていて、偶像の町に住んでいたカルデア人のテラ、そのテラの息子アブラムを神様が選ばれたということですね。だから簡単に言いますと、神様とですね、何の関係もなかったわけなんですよ。神様を信じていたわけでもありませんし、触れ合ったこともないですしね、全く関係のない異教の人、しかもその偶像を作るね、どれだけ熱心なんでしょう。ね。そんな人、寺を神様が選ばれた。 そしてそのお父さんの息子アブラムを神様が選ばれたということなんですよ。皆さんアブラムが誰ですか？どんな人物ですか？イスラエルの父と呼ばれる人ですね。だからですね、創世記を読むとですね、神様を呼ぶときにアブラハムとイサクとヤコブの神様とですね呼ぶでしょう。よく出てくるんです。それほど誇らしく思う、ね、人物がアブラハムなんです。イスラエルの十二部族の先祖です。ダビデとソロモンの先祖です。信仰の父と呼ばれる人物です。やがてはこのアブラハムの子孫の中にヨセフが生まれ、ヨセフとマリアからその体を通してイエス様がお生まれになるということなんです。今日はですね、この寺、このアブラムを選ばれた神様のこの選び、そしてその恵みをですね一緒に考えていきたいと思います。皆さん、神様のこの選びはどんなものなんでしょうか。まず一つ目、それはですね、人間的な条件を超える神秘がそこにあります。皆さん考えてみてください。まあ、イスラエルの先祖を選ぶならば、どうせなら最もいい信仰の人、最も立派な家系の人、最もね、例えばノアとかエノコとかですね、そういう人を選んだ方がいいんじゃないですか。皆さんそうでしょ。一般的に考えるならば、どうせ選ぶならばですね。でもどうですか、神様はですね、不思議にも全く神様と関係のない人物、しかも他の神々に仕えていた人物、もしかしたら彼はその職人だったのかもしれない、そんな人を神様がノアの子孫の中に、セムの中に寺を、そしてその寺の息子アブラムを主は選ばれたということなんですよ。だから皆さん、人間的に考えたらどうですか。アブラムの家庭的な信仰的な条件は悪いんですよ。良くないんですね。イスラエルの父とね、信仰の父と言われるには、そんな信仰的な環境が良くないんですよ。皆さん、今日の私たちのことをちょっと考えてみましょう。一般的に誰かを選ぶときにどうですか。例えば会社のこと考えてみましょう。ね、今コロナでですね、就職がなかなか難しい時代であります。皆さんに祈っていただいておりますが、うちの長女も今ね、就職活動しているんだけども、もう本人は嫌いかもしれませんが、なかなか難しいですね、決まらなくてですね、難しい時代なんですよ。で、会社でですね、新入社員を選ぶときにですね、会社側から見れば、できれば有能で、できれば賢くて、できれば会社にね、益になる人を選ぶでしょう。これがね、この社会では通用する一般的な選択の条件、基準というものなんですよ。ね。しかし、私たちの神様の選びはどうでしょうか。その、この社会で通用する選択の条件や基準をはるかに超えるものなんです。神様の選びは、寺を、アブラム、そして私たちを選んでくださった神様の選びは、人知をはるかに超える神様のくすしい計画の中で行われるものなんです。つまり、聖書の言葉で借りてですね、申しますと、神様は御心の良しとするところに従って救われるものを選んでくださる恵みなんです。だからですね、私たちの頭では理解しがたい、わかりにくい、計り知ることのできない不思議さがあるんです。ミステリーなんですよ。神の選びと救いは。それを知るために遠くまで行かなくていいんです、皆さん。私たち自分自身のことを皆さん考えてみて、帰り見てみてください。どうですか？私たちの中で、皆さんの中で、神様に救われるに十分な条件を持っている人。いや、少しでも お役に立てるほどの条件を持っているから神様に救われたという人いますか？誰もいないんですよ。誰もいないんですよ。私たちは神様に救われるには何の資格も条件も価値も持っていなかったものなんですよ。まるで他の神々に仕えていた、そんな寺を選んでくださった神様の恵みのように、その息子アブラムを選んでくださった神の恵みのようになんです。だから皆さん、神様はこんな私たちをこの偶像の国日本の中で、ある方々は神様を全然知らない家族の中で、不思議にもくすしく選んでくださって救ってくださったんではありませんか。皆さん、だからですね、その選び、その救い、恵みを考えれば考えるほどですね、本当にもう奇妙なんですよ。不思議なんです。私がどうして救われたのか、私がどうして神の子供になったのか、私がどうしてこの素晴らしい罪許しの恵みに預かっているのか、いくら考えてもですね、わからないんですよ。こんな私を選んでくださった神様、こんな私のために一人子を十字架に死なせた神様の恵み、なんで私が選ばれたのか、なんで私が救われたのか、どの世界にこんな恵みがあるんでしょうか。皆さん、ないんですよ、ないんです。2番目、神の選びは私たちが何の資格や条件を持っていないだけではなく、私たちが罪人であったとき私たちを選んで救ってくださった苦しい恵みなんですね。一箇所聖書開きましょう。ローマ書五章六節。ローマ書第五章六節。この箇所は、まあ、割と私はよく引用する箇所ではありますけれども、ローマ書五章六節から八節、聖書は新約の304ページです。私がお読みします。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃ですね。これが一点。定められた時に不敬虔な者たち。二点目は不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ三点目、罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。どうですか、皆さん。本当になぜ神様は私を選んでくださったのか、なぜ私を救ってくださったのか、いくら考えてもその訳がわからないんですね。このローマ書の御言葉通りに言いますと、私たちが弱かった頃、不敬虔な者だった時、罪人であった時、神様は私たちを選んでくださいました。子供として受け入れてくださいました。神なるイエス様が悪人であった私たちのために死んでくださったんですよ。どの世界にこんな選びと恵みがあるんでしょうか。ないんですね、ないんですよ。そこでですね、深く考えれば、神のこの選びと救いは十字架の死が必ず伴われる選択であるということなんです。十字架の死が必ずそこにあるということなんですね。ただですね、軽く数と選んだわけではないんです。一人子イエス・キリストの死を通した選択であるということなんです。 だから皆さん、私たちが選ばれたこの選び、恵みはですね、こんなにですね、返すこともできない、計りしながらない、素晴らしい選びと恵みによるものなんです。その恵みに預かっているものが私たちなんですよ。なんと感謝のことなんでしょうか。一方で皆さん、こうお話ししましたけれども、これを角度を変えて考えれば、だからこそ神様に選ばれることのできないほど悪い条件を持っている人はいないということなんです。わかりますか？ね。神様が選びにくい、救いにくい、いや、こんなひどい人間があるだろうか。そんな人はない。ね。神様に選ばれることのできないほどの人間は誰もいないということなんです。だから、神様のこの定めと選びと恵みには、まるでね、学校の受験とかですね、なんかのような偏差値のようなレベルとかね、そんな当落を決めるものは一切ないわけなんですね。だから嬉しいものなんです。だからみんなに、誰にでも救いの門は開かれていることなんです。ね、世の中のね、大学入学もそうですし、就職もそうですし、まあバイト先を決めようとしてもですね、誰もが受け入れられるわけではないんですよ。ね、落ちることがあるんですね。まあ私だって、大学受験も進学受験もですね、一回ずつ落ちた経験がありますけどね、当落があるわけなんですよ。ね。しかしですね、私たちの神様には、その人が、どんな人であろうが救えない人はいません。資格がないから選ばれない。救われない人はいないわけなんです。ただ、その人が信じないから救われないだけなんですね。3番目。だから神の選びは賜物の恵みなんですよ。恵みなんです。何の資格も条件も持っていない弱かった頃、不経験な者、罪人であった時に私を定め、選び、救ってくださった神の恵みなんです。ただで与えられた賜物なんですね。だからそれが恵みなんですよ、皆さん。新約聖書に行きますと、初代教会の時代にね、多くのクリスチャンを迫害して、ステパノとかそういったね、こう、頭のような人たちを、まあ、処刑するにですね、積極的に加担していた人、それがサウロなんですね。後にパウロになるサウロ。彼はね、またですね、公文書を持って、今のシリアのダマスコに行ってですね、そこでまた、こういったですね、まあ、クリスチャンたちをですね、もうね、捕まえて、ね、投獄するか、処刑するか、もうこれが私の使命だですね、と思って熱心だった彼は、なんと、ダマスコに行く途上で、イエス様に選ばれた。そこでイエス様に出会ったわけなんですね。このパウルが、この初代教会の時代に使徒になって、自分が選ばれたこの恵みを、こういうふうに賛美して、書いてますね。さあ、今日のメッセージの中で一番大事な箇所かもしれませんけど、一緒に開きましょう。新約聖書、エペソ人への手紙、第1章、4節と5節です。新約聖書の384ページです。エペソ1章、4節、5節。では私を読み出します。4節、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。アーメン。皆さん、ここの5節ご覧ください。もう一度読みますね。神は、御心の良しとするところに従って、 私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。皆さん、今日のこの一節に今日の説教の内容がもう全部書かれていると思います。どうかこの一週間ですね、このエペソ一章四節五節をぜひですね深く黙想していただきたいなと思います。だから皆さん、パウロのようにですね、なんでこんな私が選ばれたのか、なんでこんな私のためにイエス様が、神なるイエス様が十字架で死んでくださったんだろうか、その恵みを知れば知るほど、味わえば味わうほど、人は変えられ清められ、その品性が、生き様がイエス様のように変えられる、そういうことが起こるはずなんですよ。行けば行くほど信仰がですね、まあ強められ、その信仰と生き様が一致する人に変えられていくわけなんですよ。皆さん、人を変える力は何だと思いますか？人を変える力は何だと思いますか？やはり、神の恵みなんですね。神の恵みなんです。もちろんその恵みはもう本当に幅広いものだからね。もちろん、まあ、今の私の場合のようにですね、病気を通して神様は人をね、変えることも神様にはできるわけなんですけれども、ね、でもですね、またよく考えるとですね、病気があるから、何かの問題があるから、何かの事故があるから、何かのきっと課題がたくさんあるからこそ、だからその人が本当に清められ本当に変えられるならばいいんだけれども、みんながそうわけではないのかなと私は思うんですね。まあともかくですね、選ばれる何の資格のない私を選んでくださったこと、救われるに値する何の価値もない私を救ってくださった神の救いは、選びは、ただで与えられた賜物の恵みなんです。だからこの恵みを本当に深く味わって、感謝して賛美して体験して生きる人は、その恵みによって変えられるんですよ。パウロのように、ペテロのように変えられるんですよ。神の恵みを味わって変えられない人はいません。神様の限りないこの恵みは必ずしと変わらせるんですよ。必ず。だから皆さん、信仰生活をしていく中で、私たちが本当に求めていただきたいことは、神の恵みに浸かること、神の恵みを深く深く豊かに豊かに存分に味わっていくことなんです。知識を詰めるんじゃなくて、恵みをね、重ねてですね、その恵みの中に生きること、それを味わっていくこと、そこでキリストに出会って神に出会う人は必ずキリストの形に変えられてきますよ。自分で自分を変えようとしなくても、その恵みがですね、圧倒的な力で私たちを引き上げてくださり、清めてくださり、変えてくださるんです。皆さん、神の恵みによって変えられないほど悪い人間はないんです。神の恵みがですね、ああ、この人はなかなか変えにくいな、ちょっとやめましょう、そんな人はいないんです。だから皆さんが今変えられているでしょうか、清められている中でしょうか、イエス様の見姿にね、見るものとして変えられていくことでしょうか。そしたらその人は本当に神の恵みの中に生きている証ということなんです。メッセージを終わりたいと思います。皆さん、信仰の原点に帰りましょう。信仰の原点に帰りましょう。この私のような悪人、不敬虔な者、弱い者、敵を定め、選び、救ってくださった神様の恵みに感謝して、それを覚えて、いつも謙遜に、いつも清く進んで、主の後についていきたいと思います。お祈りしましょう。